青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー小高真央です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで49万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に続いて株式会社ライフクリエイト代表取締役有富修さんです。青木さん、有富さんは前回お話を伺いましたが、
はい、まあ、本当にねすごいこうありえないようなこう出来事がね、はい、前回のその有富さんのお話のこう体験の中にありましたけれども、はい、そういう中でそれをバネにね会社を上場にまで持っていっている、まあ、本当に素晴らしい経営者だなと前回ね思いました。今回も楽しみです。
はい、はい、それではこの後株式会社ライフクリエイト代表取締役有富修さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。株式会社ライフクリエイト代表取締役有富修さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまずはリスナーからいただいたメッセージをご紹介します。東京都ラジオネームスージーさん、41歳女性の方からいただきました。東京で20年働きましたが、そろそろ地元新潟に戻って新しい仕事を始めたいと考えています。地元とはいえ地域との関係性がないため、何を始めるにしても大変そうだなと思ってしまいます地元の人から愛されるためにはどうすればいいと思いますか、とのメッセージをいただきました。地元から上京してこう長く働いてまた地元に戻る方というのも多くいらっしゃると思うんですが、まずは青木さん、
ま、あの地元とかまたそのね都会でっていうそういう選択の前に何をしたいのかっていうことをまず考えるのがいいと思いますよね。そして、まあ、今の時代それこそあの Google と Amazon があればどこで生活しても生きていけるっていう時代ですから、ですから、まあ、働き方改革という意味では、まあ、十分それこそ地元に戻ってもしたいことが明確であるならば、私はできるんじゃないかなと、そういう働き方をする若者も増えてきてるんじゃないかなと思いますよ。 SDGs の時代ですからね。
そうですね、はいはい、有富さんいかがですか。
まあ、どこに行ってもです同じかなと思いますけど、本当にまあそこのコミュニティで、まあ、本当にこうね正直にやっていくっていうことが大切かなと思います。
なるほど。こう自分のこと知らないねコミュニティにこう溶け込むというのもかなり最初は勇気がいることかなと思うんですけれども、有富さんはこうそれこそ新しく入社した方とかコミュニケーションを取るときに何か気をつけていることなどはありますか。
まあ、でもなんかその人のが一番興味を持っているもの、その願望になんかね一番こう寄り添うっていうことにすごく意識をしてやってますね。
なるほど。
その人が大切にしているものに対して僕も大切にしようという思いで、あのお話を聞いてます。
結局ね誰とそのどんなことをするのかって大事なので、まあ、できたらそういう意味ではあの人間関係、やっぱりその自分のもともと大切にしている人間関係もう一回こうちょっと掘り返してみてですね、そんな中からこうネットワークを広げていくのも良いんじゃないかと思いますけどね。
なるほど。そこに戻って自分がというよりも何したいか、誰とやりたいかということを軸に持っておく。
はい、
さあリスナーの中には、まあ、スージーさんのように地元に戻るという選択肢を考えている方もいらっしゃると思うんですが、今日は地方で成功を収めている有富さんに地方に根付いて成功を収める思考法を伺いたいと思います。さあまず有富さんが代表取締役を務めていらっしゃいます株式会社ライフクリエイト、福岡県、山口県、そして沖縄県を中心にビジネスを展開されているということなんですが、まずこの地域でビジネスを展開している理由というのは何なんでしょうか。
まずあの福岡県ね、北九州市は私の地元ということで、だからまあ本社を置いてるということです。で山口県は下関市なので、実はもう本当に北九州からもう車で10分15分ぐらいで着く場所なんです。でね、この沖縄はですね、さっきの今の地元っていうところに結びついてくるんですけど、なんで沖縄なんですかってよく言われるんですよ、
はい、
なぜかというと今一緒にね働いてくださっているうちの常務取締役がいるんですけど、
はい、
実はねこれもちょうどね、前回話したのと同じ時期だったんですけどね、ちょっと社員さんの、大きなトラブルがあった、とその時にですね、彼がね辞めたいって言ってきたんですよ。辞めたい、
そちらでもトラブルが、
で僕まさかと思ってて、
はい、
でなんでなんですかって言って、もちろん聞いたらですね、その子供が3人いて、
はい、
下の子が生まれたばっかりかな、でもう長男が小学校のまだ低学年だったんですけど、地元沖縄に帰って、やはりこう地元の沖縄で子育てがしたいという、それが願望に入って、うちの会社も大好き、僕のことも好き、でもそれ以上に子供たちのために沖縄に帰りたい、その人はですね、もう決めたらもう絶対やるってもう分かってるから、もう決めて言ってきてるなって分かったわけ、で僕はその時に彼に言ったのは、もういつか沖縄に出店もしたいと思ってるし、福岡と沖縄行き来して働いてくれないかって言って、で彼はそれで分かりましたって働いてくれてて、でもなかなかね、なんかこうやっぱり出店まで行かなかったんですけど、これもやはり青木社長のスタンダードコースを受けた時に、相手の願望を叶えるパワーパートナーという言葉があるんですけど、
パワーパートナー、
そう、で相手のその望むことをしていくっていうことですよね、でそのとにかくその人の成功が自分の成功だと、だから僕はその人の成功を願って、実際5000万かかりますからね、1店舗出店するのにで僕はもうね、その人の働き方見てたら間違いなくね、ちゃんと絶対やってくれるだろうというのも含めて出店して、でまあ3年間でね、営業利益をしっかり出して投資回収してほしいと言ったんですけど、7ヶ月で2000万以上の投資回収して、で3000万は在庫なんでね、あれですけど、でそこから今店舗が沖縄にもどんどん今出店してるという感じ。だからやっぱり地元ってね、本当にこう大切だし、そうやってなんかこう地元愛って、特に沖縄の方とかってもいいなというのはなんかすごく感じましたね。
その常務取締役の方に沖縄にっていう話をされた時っていうのは、相手はどのような反応というか。
え、本当ですかって。彼も実はプロスピーカーなんですね、実は。で彼も言ってました、そんな答えが出てくるなんて思わなかったって。
じゃ本当にお互いに良い選択というか、ができた。
そうですね。
そしてご出身が福岡というお話もありましたけれども、ビジネスという視点で見た時の福岡というのはどんな魅力がありますか。
そうですね、やっぱりこう商売人が多いし、福岡市内も含めてですけどね、あとはやはりこう交通の便がいいっていうことと、物価がやっぱり安いっていうこと、あとはやっぱり人がいいですよね、特に九州って、僕はなんかすごいそこが大好きかな。九州ってやっぱり九州男児って言うじゃないですか、男気があるというか、まっすぐな人が多い、なんかそんなイメージですかね。
人がいいっていうのはこう具体的に助けられたことであったり、何かありますか。
そうですね、でも本当に、今があるのも全て、周りの人から助けられているわけですし、特に今ね働いてくださってる方々は、福岡の方多いですけどね、そういうとこじゃないですか。
なるほど。そしてライフクリエイトの事業であります御用聞きというのも前回ご紹介したと思うんですけれども、改めて御用聞きとは どんなことをしていらっしゃるんでしょうか。
そうなんですよ、あの便利屋さんというお仕事から、ね、うん、あの入ってますから、ええ、ですけど本当にこう、まあ、全ての仕事をですね一気通貫して僕らはやっていこうと、例えばですね片付けの仕事がありました、あの今ね、例えば遺品整理って聞いたことありますかね、遺品整理、うん、ね、亡くなられて片付けてほしい、で家の中を全部片付けていくんですけど、片付け屋さんはただの片付け屋さんなんですよ、
はい、
買取屋さんとまた違うわけ、だから僕らは全部やりますから片付けをして、いらないものは捨てる、でも日本で売れないものはですね、無料でお引き取りさせていただいて、こう海外に売ってるわけです、日本では絶対使われないタンスとか中古の食器とかぬいぐるみとか、それはフィリピンとかタイとかに販売してるわけ、そしてそこから出た例えば貴金属とかそういうものも全部私たちがお買い取りをして、でそしてお客様にもちろんあの片付けの費用をいただきますけど、お買い取りの金額は全部お客様にお渡しして、さらにはもうね、例えば東京の方でも家があるからといって、北九州市の家はいらないよってなった時に、もううち不動産事業も始めたので、そこで不動産もお買い取りしてっていう、もう全部一気通貫できるような、そんなね、あの仕事が御用聞きビジネスと言ってます。
青木さん、便利屋というビジネスもあるんですね、
うん、いやだからやっぱりあったらいいなを仕事にする、だからこんなものがあったらいいな、こんなことしてもらえたら嬉しいな、だからやっぱ相手の望みを叶えることを自分の望みとするという、まあ、この衝動の基本ですよね。ですから、まあ、そういう意味では私はね、これからもこのビジネスはなくならない、もちろん発展をし、そしてあとはクオリティ、その中でやっぱり真心とか誠実さとか、そういうものが実はものすごく問われる世界でもあると思うんですよ。あの遺品整理のお話あったけれども、意外とその遺品の中には高価なものが出てきて、それをなんだろう、そのご遺族にね返さないで、まあ、猫ばばっていうと良くない言葉だけど、そういう業者も中にはいたり、
そうなん
ですね、そうなんですよ。だからすごく広いその御用聞きっていうか、そういう仕事の中にもやっぱり誠実さが絶対求められる、その辺どうですか、有富さん。
もうおっしゃる通りで、本当にね、まあ、僕もね、そうやって片付けてる時に普通に現金700万円出たとかです、出てきたとかですね、あのジーパンの中に100万円の束があったりとかですね、本当に経験してますから、もちろん僕らは切って1枚1円玉1枚でも全てお返ししようと、例えばお手紙とか何か、ね、思い出に残るものがあったら全てお返ししようと、まあ、それはまあ当たり前のことなんですけど、当たり前が当たり前にできないような業者さん非常に多い。僕は現場にね出てて、質屋さんのね現場に出てた時に、あの普通につなぎでね、あのそういう片付けのねお兄ちゃんが、いやこれお金になるって来るわけです。どうされたんですかって言ったら、いや今片付けの現場で出てきたから、このロレックス本物かどうか見てよと。それ以上はね言えないですけど、多分それが本物だったり貴金属が本物であれば、それをね自分の懐に入れようとしてるんだろうなと、もうそういう会社が非常に多いわけ。だから僕はねこんな会社にしたいわけ。例えばお掃除屋さんってどんなイメージですかって、でもダスキンさんってお掃除屋さんなんですけど、ダスキンさんじゃないですか。だから僕らは便利屋のダスキンさんになりたいわけ。
なるほど、
もうブランディングにしたいわけ。
そんな便利屋といえば、
そう、
で出てくるような
、僕らの会社が出てくるという、誠実で、だからこそここに頼みたいというような、
なるほど、本当に信頼が重要なお仕事かなと思うんですけれども、信頼してもらうために意識されていること、
あでも本当にその人の気持ちに立ってやっていくってことじゃないですか、でもそれも様々なこの便利屋の仕事の中で培ったんです、例えばねこんな依頼があったんですよ。ワンちゃんね散歩してて、ワンちゃんが散歩中に逃げていったから探してほしいと、そんなこと頼める会社がないからって、で僕ね必死で探して、で結局ねその日見つからなかったんですけど、まあ写真バーッと、ね、あの配って、もしいたらって言ったら1週間後に電話かかってきたんです、お宅が探してるワンちゃん多分いたから保護してるよと、でそのお客様と一緒に行っていたんですけど、僕ね過去見たことないぐらいねおえつをしながらね、 ワンちゃんと抱き合ってね、最後もうね鼻水垂らしながら僕の手握ってね、もうありがとうありがとうありがとうって言うわけ。犬探しただけでねこんなに喜ぶんだとか、
分かる
本当に結婚式の代理出席で出席してくださいって言って友達のふりして出席して次の日もめちゃくちゃ喜んでもらうわけ。
めっちゃ面白い。
もう本当に友達のようにまあ僕も友達と思い込んでやってるから、もうじゃあねめちゃくちゃ喜んでくれるわけ新郎が。あこれってあ人に喜んでもらうってこんあでも本当にでもその時に本気でやってたからそうなんだなとか、コロナ禍とかこんな依頼がありましたよ。野球の練習ができないから野球のノックしてくれる人いませんかって言って
。面白い面白いでしょ。
でもね本当にそんな仕事だからこそめちゃくちゃ喜んでくれるんですよ。
いいな。
だから人に喜んでもらうって本当に素敵だなとかいいな。そういうことからこう気づいていった感じですかね。
あのさ探偵みたいなの頼まれない、なんか不倫を捕まえてほしいみたいな。こういうのラジオで言ったら大丈夫。
それはねなかったんですけど、あれはありました。オレオレ詐欺に引っかだったとかなんか、ね、引っかかりそうになったおばあちゃんが弁護士さんになんか依頼してなんかそのなんとか助かったと、そのおばあちゃんがその弁護士さんにどうしてもお礼が言いたいと、はい、でもその弁護士さんもわざわざお礼を言われに来るのはめんどくさいからいい、はい、でもおばあちゃんはもう絶対にねお礼言いたいと、うち当時まだ3人しかいなかったんですけど、大工さんが結構ね年配の人がいたから、もう一切喋らなくていいからスーツ着てお礼だけ言われに行ってくれって言って、あのお礼だけ言われに行ったことはあります。
すごいでしょ。面白いそれ。
すごい。
それ以外
めっちゃ面白い。
もう一切もう喋ったらもうボロが出るんで、はい、あの喋れなくてずっとうなずくだけでいいからって言って。でもねそれってそのおばあちゃんからしたらそれはすごくさ喜んでもらうことじゃないですか。だからそこって大切じゃないですか。相手が本当に喜んでもらうからこそ、まあそのふりをしたというかただ何も言わずにただ座ってるだけなんで、はい、のありました。
面白いね。
多岐にわたりますね、はい、本当にちょっとできないことがないんじゃないかと。
もうこの話だったらもうずっと何時間もとたくさんありますね。
ちょっとまだまだお伺いしたいんですけれども、ちょっとまた違う方に、はい、お話伺えればなと思います、はい、そして今何でも屋のお話もお聞きしたんですが、続いてリユース事業もとお伺いしたいなと思いまして、リユースの対象が、まあ、先ほどお伺いしました貴金属であったり、まあ、ブランド品、そして工具や家電が中心というふうにお伺いしたんですが、この商品のチョイスというのは。
そうですね、ブランド貴金属とかってもともと僕が好きだったっていうのがありますね。もともと僕もあの貧乏だったので、そういうのも全く買えなかったし、だからすごく興味があったっていうのがまず一番好きだったっていうところ。あと工具はですね、先ほど言ったあの許田さんっていうあのあれですね、沖縄に行った人がもう工具が大好きで、電動ドライバーって分かりますか？あの音を聞いたらどこのメーカーが分かるっていうぐらい好きなんですよ。ウィーンっていうそれぐらい。だからじゃあ彼が好きなことをやろうっていうことで、そこから工具の専門特化したお店を出していったら、ガッと当たって行ったっていう感じです。
そうなんです、その許田さんがきっかけで工具。
工具はね。
そしてあのライフクリエイトのホームページ見させていただいたんですが、工具研修、これもちょっと工具が関わってるのかなと思うんですが、はいはい、工具研修メンテナンスの技能取得から販売査定に関するノウハウも教えている、
はい、
これは具体的にはどんな研修なんですか？
それはですね、まあ、結局その、まあ、総合リサイクルショップっていうショップをやっててもうまくいかないところが今増えてきてるわけです、でやっぱり何かに特化してやりたいっていうところで、その工具のその知識を教えてくださいって言って、まあ、お金をお支払いしていただいて教えるというのが工具研修ですね。今はちょっとやめてて、あの来年からあの FC 系をちょっとやっていこうと思うので、今はその FC の方にちょっと流していこうかなと思っております。
なるほど、はい、まあ、リユース事業といってもかなりこうご苦労もあるのかなと思うんですが、いかがですか？
苦労ですか？ありますね、あります。まあ、僕らも誠実にっていうところは本当に青木社長からも教えていただいてるからこそ、そこはもう貫き通してますけど、やはりこうね、例えば工具とか多いんですよ、あの盗品とかが持ってくる、はい、聞いたことないですか？なんかね、そういうの盗品がとかって結構ニュースとか、だから僕らは もちろんそんな盗品と思って買わないですけど、うん、後から盗品だったとかですね、うん、そういうのはやはりもう全部お返ししますから、うん、そういうのはやっぱり困ったことは多いなと思いますけど、
でもそれ返さなきゃいけない、
返さないといけないんですよ、お金は返ってこないんで、
善意の第三者であっても、
はい、
あそうなんだ、
でもそれをちゃんとやってるから警察からめちゃくちゃ信頼はされてて、
そうだよね、 それやってるから上場できてるわけだからね、
全部やってるんで、うん、
さあそしてちょっともう一つ気になるのが、はい、従業員の平均年齢が31歳というふうにお伺いしたんですけれども、はい、秋さんこれ若い、
若いよね、まあうちもね平均年齢30歳ぐらいなんで、
そうなんですね、
将来性があるっていうことです、うんうんうんうん、若いっていうことは将来性がある、それから新卒採用にすごく前向きに取り組んでる証拠です、はい、今社員数何名ぐらいになったの、
社員数50名
50名、
はい、
で新卒の割合がじゃあ多いね、結構ね、
まだまだですけど増えてきました、
うん、増えてきたよね、はい、
そうなんですね、こう若い方もね働きたいと思うような会社作りすごく工夫も大変なのかなと思うんですが、社員同士がこう仲良くなれる会社っていう紹介もされてたんですけれども、うんうん、具体的にはこうどのようなコミュニケーションを取られているんですか。
そうですね、月に1回必ずこう食事会っていうコミュニティの場を作って会社からですね、とか、まあ、社員旅行とかも必ず年に1回行ったり、そういうのをすごくこう意識してやっていますね、はい、
そしてちょっとこう意外なところから採用もあるというふうなお話もあったんですけれども、
う
ん、
そうですね、まあ、これ新卒で、まあ、沖縄でアルバイトしてた子がですね、その子が、まあ、そうですね、してた子が社員になってくれたんですね、大卒の子が、で、まあ、後々ねこう話聞いたら、まあ、うちのその工具という仕事も大好きだったけども、はい、でも実はリーダーキッズって言って、はい、アチメントさんがですねこうやっている、まあ、子ども向けの教育プログラムがあるんですね、まあ、子どもの自信を育む教育プログラム、でそれをですね僕は児童養護施設に向けてそれをこう寄付としてやってるわけです、うん、でその児童養護施設にそんな活動してる会社があるんだって言ってその子がうちに入ってきてくれて、実はその子は小学校4年から施設で育ってて、しかもねこれすごいのが自分から電話して施設に行きたいって言ってるんですよ、もうネグレクトで、もう親がご飯もね、でもう洋服も汚いし靴ももう破れた、めちゃくちゃいじめられて、だからもう親を恨んでたって言ってましたけど、でもそういう活動の中で彼は施設の子供たちの前で産んでくれた親にありがとうと言いたいって言ってましたから、これもこういうね学びの場があったからこそそういう変化があったんじゃないかなと思います、うん、
いやーやっぱり僕有富さん本当に素晴らしい人生を確実に積み上げてるなって今思いましたね、まあ、事実は一つ、うん、解釈は無数なんですよ、だからその子がやっぱりその施設で育った、でもその育ったという事実は変えられないけど、うん、そのことに感謝してそして今の多くの子どもたちのより良い人生のためにいろいろ活動していこうとしている、これはね未来があります、だそういう方向に導いてるっていうことが素晴らしい、僕はそう思います、
はい、
はい、嬉しいです、
そう有富さんの下で働きたいと思う方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、あっという間に今日もお時間となってしまいました最後にこの番組ではゲストの方に色紙を1枚お渡ししてメッセージをいただいております。有富さんには地方で成功を収める技術をテーマに一筆書いていただきたいと思うんですが、今お手元に色紙がありますので書いていただければなと思います。地方で成功を収める技術、
僕はでも全部ここかなと思ってます。
素直さ
ん、あ
素直さん、
はい、
その心は、
うん、あれも素直にやっていくってがあっていらないと思うんですよね、うん、地方でっていうだけではないですけど、全てのやっぱりこの本質的なものってこの素直さが原点だなと思ってるので、うん、素直に何か言われたことを実行していく、うん、素直にやっていく、うんうん、だから地方でもそうやって素直さを持ってやれば必ずうまくいくんじゃないかなと思います、
青木さん、前回から有留さん素直だという話もありましたけれども、はいはい、今改めてお話聞いていかがですか。
まさにね、この素直という言葉は実は私松下幸之助さんの、ね、研究を長年してるんですけれども、松下幸之助さんはね、真理に従順なことを素直というと、素直というのはただ何に対してもその従順であることではないと、何が正しいかを見極めてそれに従う心の様相を言うと、素直になる心を極めれば人は強くなり聡明に生きることができると。だから、松下幸之助がおっしゃってる素直っていうのは、お客様にとっても社員にとっても株主にとってもお取引先にとっても社会にとっても自分にとっても良いことをする、そしてそれも今だけではなくこれから先も良いことを行うと。これはまさに地方でお仕事をしていく有留さんにとって今のこの素直さという、ここにお書きになったことを見てね、さすがプロマーケットに上場した社長だと思いました。素晴らしい。はい、以上です。
ちょっと素直に生きねばなと私も、はい、勉強させられました。ありがとうございます、はい、ということで今回のゲスト、株式会社ライフクリエイト代表取締役有留修さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
青木さん、有留修さんとのトーク2週にわたってお送りしましたが、いかがでしたか。
はい、本当に人柄がそのまま出ている素晴らしい対談になったと思います。便利屋っていうお仕事、どういうお仕事なのかなと思ったけども、すごくやっぱり本当に本質的にこんなことがあったらいいなっていうことをそのままお仕事にされてる、そういう意味では、本当に真心のある良い経営者だな、また良い経営をされてきたんだなということを、再確認させていただきました。
はい、番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には、青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には、経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方は、ぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー小高真央と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん、今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。